まあ、しかしこの女性は人とも会いたくない、求めを持っていない。それだからイエス様の方からまたお声をかけられました。水を飲ませてくださいと。まあ当然びっくりするわけです。人が誰もいないからと思って来たのに、人がいるし、しかも男の人だし、しかも交際してるはずのユダヤ人だしと思っていたら、水を飲ませてください。なんで男性の方から。いや確かにただ旅行者でやってきて、まあ、後でもありますこの井戸は深いと、だから深いところで汲むための道具を持っていないと汲めないにしても、交際をしていないはずの、まあ、他国人に対して声をかけて水を飲ませてください。まあ、もう一つは人と会いたくないと思っていても、この人はまあよそ者だから自分のことは知らないんじゃないか、だから少し警戒心が解けて、なんでそんなことを言うんですかと、まあ、そんなことであろうと会話が成立したんですね。不思議なように、本当に不思議なように聖霊に捉えられた、イエス様に近づいていくことができる。ああ本当に神様の働きは不思議だな、時が良くても悪くてもと聖書の中にありますけども、本当にいつがそのタイミングでその人が神様に近づくことのできる時なのか。なんかサマリアの女性の状況だと最も悪い時のように見えて、でも実はこの時だったっていうのが本当にあるんだな、神様本当に不思議なお方だな。だから私たちも、いや本当に今日なんで今日って思う時が実は一番良い時だった。本当に時というのは神様が一番ご存知だ、この時でなければならないと後になって分かるということはたくさんある。私たちはそうして本当に時を知っておられ、捉えてくださる神様を信じて、まず私たちが絶えず御言葉を受けるものとなりたい。そしていつその時が来るか、その時を本当に信じるものでありたい、そう願わされます。そうして水を飲ませてくれと言ったイエス様が、実は水を与えるものなのだということを少しずつ明らかにしていかれます。そしてまず一つの中心的な言葉、核心に触れる言葉をイエス様は語られます。それが13節14節です。ここはご一緒にお読みしたいと思いますので、お開きくださるでしょうか。4章の13節14節です。では13節、イエスは女に答えて言われた、この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水は湧き上がるであろう。私たちは、まあ、ピンとくるかもしれません。本当にそうだ、この水、もちろんその井戸の水だけのことではない、この世のあらゆるもの、どんなものを持って満たそうとしてもまた乾く、しかしイエス様によって満たされるならば乾かないばかりか、永遠の命に至る水が湧き上がってくる、この方を信じているならば私たちは満たされるだけじゃない、他の人にも与える力が湧いてくるんだよ。まあ残念ながらこの女性はすぐにはそうだと気づかないで、その水を私にください、もうここに汲みに来なくてもよいようにこの水をください、それでもなんでそんな、あなたは 水を飲ませてくれなんて言うんですか。あなたはその水をどこから手に入れるんですかと、最初は半信半疑で、この人何者なんだろうと思っていたのが、いや神に来なくてもいい、もう本当にこの女性は今の生活にはうんざりしていたんですね。もう嫌だ、まあ、水を汲むのは当然毎日のことです。毎日昼間に人目気にして誰もいない、でも暑い中水を汲んで、でも水がなければ生きていけない、こんなことまでして生きていかなければいけないのか、で5人の夫がいたというイエス様はそのことだけ言われますが、つまり本当に説明のしがたい、言葉に言いようのないこの女性はそういう生涯、それを送ってきた。自分のせいでもあるでしょう。でも責めれば責めるほど辛くなるし、かといってそこ行ってもと言ったところで何の慰めにもならない。そしてそこにイエス様が一言だけ触れた時、あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさい、いや私には夫はいません、ありません、夫がないと言ったのはもっともで、あなたには5人の夫があったが今のはあなたの夫ではない、あなたの言葉の通りである、何も責めていないだから私が来たのだとでも言わんのばかり、あなたは本当に満足できない生活をずっと送ってきた、あなたはずっと乾いてきた、私はだからあなたに永遠の命に至る水をあげよう、はっと気づくんですよね。もうこんな生活嫌だと、こんな毎日毎日水を汲みに行こう、それももう水に来なきゃいいんだったらそれくださいというその根本的な理由、そうした水ばかりを飲んできたんだ、今度こそは今度こそは、それが5回も続いて全く満たされないでどころかますます乾く人生、なぜなんだ、永遠の命に至る水を与えられる、そうなんだ、本当に精霊の導きとまた御言葉の力、何の希望も持てなくて、もう私はこれの繰り返しなんだろうかと、もう自暴自棄になるようなそんな女性がイエス様の御言葉とまた愛の言葉によって、私はあなたを預言者と見ます、そして私たちの先祖はこの山で礼拝をしたのですが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムになると言っています。今まで水の話しかしていなかったのが突然礼拝、本当に満たされるためには神様ですねって変えられるんですね。イエス様がどうしてそんなことが起こったのかを説明するかのように21節から語られています。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠と思って父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから礼拝をする者も霊と誠と思って礼拝すべきである。霊と誠と思って礼拝する者を求めておられる。最近出版された新しい聖書新改訳2017ではこの霊と誠とを持ってというところが聖霊と真理によってという翻訳になっています。まあ、別の欄に 霊と誠とをもってという訳もできますと書いてあるんです。私はここは両方の意味があると思っています。しかし大切なのはやはり御霊と真理、私たちが霊と誠と思って礼拝するとき神様が答えてくださるのは確かですが、じゃあどうやったら霊と誠と思って礼拝できますか。それはここで今見てきた通りです。御霊が働いて真理が明らかにされて、そうして私たちが肉的なそういう思いを取られ、清められて本当に霊を持って向き合う、真心を持ってただ神様だけを信じて礼拝する、御霊と真理によって私たちは霊と誠とによる礼拝者となるのです。